熊本モダノロジーセカンドシーズン、いにしえの人類が残した痕跡をたどる旅、その旅を精査し分類する学問を考古学と言います。一方、現代の社会現象や風俗を探求する学問として考古学という言葉が作られました。すなわちモダノロジー。熊本の文化が鮮やかに輝いていた1970年代から90年代までを2人の気鋭のクリエイターが語り合う考古学、熊本モダノロジーセカンドシーズン。この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りします。熊本モダノロジーセカンドシーズン。お話はコンセプター、メディアプロデューサーとして活躍している榎田信也門さん、そしてインテリアコーディネーターとして活躍している本田博美さんです。なお、この番組はバイノーラル方式で制作されています。ヘッドホンでお聞きいただきますと、より鮮明なステレオサウンドでお楽しみいただけます。
熊本モダノロジーセカンドシーズン第2回目ということでございまして、榎田信也門です。そして、本田博美さんに今日も来ていただいております。
はい、スタイルインテリアの本田と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は交通センターの話が多かったんですけど、はい、交通センターから、はい、新市街入りました。
はい、
あの新市街をとことも歩いていくと、そこからこう直角に曲がる、要するに下通りの方に曲がるか、
はい、
あるいはシャワー通りの方に曲がるか、はい、ということになっていく、まあ、もちろんまっすぐ行けば今はワシントン通りという、はい、昔は通りの名前なんかなかったですけどね、ワシントン通りなんていう。
初めて聞きました。
あ、そうですか。
ワシントン通り、
やっぱあの、ね、ワシントンホテルができたからっていうことですけど、
はい、
で、あのもちろんそのサンロード新市街も、
はい、
今はもちろんあのでっかいアーケードがあるわけですけど、あ、はい、昔はあのアーケードなかったですよ。
なかったですかね。
はい、まあ、なかった頃はだいぶ前ですけどね、はい、あの僕も小学校ぐらいの頃でしたけど、はい、まあ、その頃はその例えば映画館の東宝、熊本東宝劇場の壁面に、
はい、
それこそ海老原木の月の蝶っていう、
はい、
あの壁画がタイル画が見えてた。今その今熊本学園大のところにあります。前回もちょこっとこの話しましたけど、
はい、そうですね。
で、あのそれがこうアーケードができて、
はい、
で、あの変わったのはあそこの角に、
はい、
角マックが出てくるわけですよ。いつの頃からか
角マックですね、
マクドナルドが、
はい
はい、昔はあそこって、
はい、
あの、まあ、本田さんね、ご記憶あるかどうか分かんないですけど、
ね、これ
クイズです。あそこは何だったでしょうか。
マックの前何だったでしょうか。
角マックはもともとあそこは何だったか。
わかりません
っすよ。あそこヒントありましょうか。
はい、
あそこのビルは、
はい、
今どうかちょっとわかりませんけど、
はい、
以前は高浜ビルっていう名前だったんですよ。
はい、
あのマックが入ってるビルは。
はい、
それが大ヒントなんですよね。
そうなんですね。
わかんないかな。
わからないです。ただ実はその高浜さんという方はですね、大先輩でありまして、
あ、奥様の方がどっかつながってんですね。
そうです。奥様が大先輩で、実
は何屋さんだったかはわかりますか。
それはわからないんですよ。
金物屋さんだったんですよ。
あ、そうなんですね。
高浜金物店っていうのがあそこにあって。
そうなんですか。
で、あの昔の金物屋さんって、
はい、
なんかね、八百屋さんと変わんないんですよね。
そうなんですか。
八百屋さんってこうあの台の上にナスだとかキュウリだとかトマトだとかがこう、はい、並んでるじゃないですか、ザルに入った形で、
はいはい、
あのそんな感じでこう台の上にペンチとかあのニッパーとかトンカチとかがこう並んでて、
はい、
で、あの天井からこうあの何ですか、あのハサミとか、
はい、
あのひしゃくとか、
はい、
そういったものがこう
下がってた
りする、はい、そういうあのお店でだったんですよ。
はい、
僕あそこで、なんかピンセットか何か買った記憶があるんですよね。
そうなんですか。
ピンセットじゃないか、なんだっけな、何かその工具を買ったんですよ、小学校の時に。で、 そこが、まああのまあ、立地としては最高に良いじゃないですか。
そうですよね。
で、まあ、気がつけばマクドナルドになってた、はい、わけですけど、でそこの角を曲がるといよいよアーケードがこう、
ね、
出てくるわけですけど、はい、下通りですよ、
はい、
下通りとその反対側、はい、まあ、シャワー通り、
はい、
シャワー通りから行きましょう。まず、はい、シャワー通りでなんかこう気になってたお店って、まあ、もちろんね、あのファッション関係のお店、とか
多かったですよね。
一時期ものすごい、はい、福岡よりも熊本の方が
お店が
先に出るとかってありましたからね、はい、行かれてたとことかってありますか。
そうです、お店の名前忘れちゃったんですけど、はい、ジーンズを買ってました。そのシャワー通りのお店の名前忘れちゃったかなですね。
あのお店の作りとしては、はい、いわゆる普通のブティックじゃないですか、やっぱり、
はい、
でまあ、時代的に DC ブランドだとか、はい、そういったものが出てきて、はい、それ以前のものとはちょっとこう雰囲気がこう、変わってきた部分もあると思うんですけど、はい、僕はあのシャワー通りというのは、はい、そのずっとさらに前なんですけど、
はい、
怪しい通りだったんですよね、あそこがね。極めて、
そうなんですか。
ええ、
あんなにおしゃれな通りがですか。
ええ、僕は最初小学校の時本庄に、住んだんですね、はい、本庄5丁目、
はい、
で四ツ木橋を渡るとすぐシャワー通りなんですよ、はいはい、そうするとなんか昼間から、はい、まあフラフラしてるヒッピーとか、
はい、
ああいう、もう要するにヒッピーですよ、
はい、
でまあ怪しい薬とかシンナーとかやってるような、
はい、
でこうやばい場所だったですよ。
そうなんです
か。でそこに古くからある自転車屋とか金物屋とかがあって、はい、なんかなんだろうなここはっていう。でそこ僕は小学校1年生の時に抜けて、
はい、
でその高浜金物っていう、まあ、とこまで行ってたんですよ。
そうなんですね。とても想像つかない、
は
い、
か
うん、ですね。
でそれをその1970年代後半ぐらいから、はい、まあアーケードがないから、
はい、
雨が降るっていうことで、はい、シャワー通りっていう風に、はい、まあ自称するようになって、はい、で気がついたらファッションのお店が並ぶようになったという。
そうですね、おしゃれなお店、割と紅茶とかなんかそういう
紅茶のお店ありますよね。
ありましたよね、その名前も忘れちゃったんですけど、とにかくなんかおしゃれな店が並んでるのがシャワー通りっていう印象が、
まあ、基本そういうね、
とても多いので
当時としてはまあ割と最先端な、
まあ、今おっしゃられたイメージは全くわからない。
今ちょっとね元気ないですよね、シャワー通りね。
ああ、そうかもですね、まあでも角に、うん、スタバは、
ああスタバが、
人が、
そうですね、
はい、多い、
まあ、マクドナルド対スタバで、
そうですよね、
にらみ合ってるわけですけどね、
角にあります
よね、まあ下通りは行きましょうか。下通りの方に、はい、下通りで何かありますか。何かありますかっていう、まあ何かあるんでしょうけど、僕はあんまり下通りって、
はい、
さあ歩いてましたよ、
はい、
高校ぐらい、まあ、中学高校の時ですよ、
はい、
行く場所って言ったら下通りとか上通りじゃないですか。
そうですね。
で大体行ったり来たりして終わりなんですけど、
はい、
あんまりお店に入った記憶がないんですよ。
そうですね、そのまあ、カドマックの近くに、イタリア料理店で赤坂ミラノっていう、
赤坂ミラノありましたね、
降りていくところがありましたよね。
ありました、ありました、赤坂ミラノ。
そこがすごくこう大人チックに感じたいいお店だったような、
赤坂ミラノがね、
はい、まあ、地下に降りていってちょっと暗い感じで落ち着いた、
まあ、怪しげではないんですよね。
そうです、怪しげではなくて
大人なんですよ、
大人の落ち着いた感じで。
赤坂ミラノありましたね、
はい、ですよ、私はあそこでラザニアを初めて食べたような、
ああ
すごくこう思い出深いお店なんですけど、
まあね、この今回の、まあ、このシーズン2は、
はい、
どちらかというとちょっと食べ物系に走りがちなんですけど、
はい、
まあまあそれでいいやと思って今回やってるんですけども今ですよ、はい、若い人がいろんな、まあ、世界のいろんな食材に出会い、まあ、出会うことは割と容易な時代じゃないですか、
はい、
もうそれこそ冷凍食品でイタリアンだ、スペイン料理だなんだっていうのも手に入るし、はい、お店もあるし、
はい、
でクックパッドとか見ればなんとなくなんちゃってるかもしれないけど作ることもできるし、食材も手に入るし、でもなんか我々の時代って そういうもの全然ないですし、あのパスタって言葉をないじゃないですか。
そうですね、
そもそもスパゲッティかマカロニしかない。
でも確かにスパゲッティですよね。ええ、はい。
でラザニアってね、こう最初ラザニアって言われたとも分かんないわけですよ、そのね、はい、でそれに出会ったっていうその赤坂みなのが大きかったんじゃないですか。
いや大きいです、大きいです、すごくなんかこう、あの大人なイタリアンっていう感じで大きいですよね、はいはいはい、
だってほらまあちょっとまあ我々の時代は、はい、もうあの例えばスパゲッティにしても、はい、スパゲッティって基本的に赤い食い物というイメージがあったんですよ、トマトソースの、はい、ナポリタンとか、はい、ミートソースとか、はい、でその白いのもあるじゃないですか。
まあそうですね、
白いのっていうのは、はい、なんかあのある程度物心ついてから、あそういうのがあるんだっていう、
はい、あのホワイトソースでしたっての確かにありますね、
とかあのボンゴレビアンコとか、はいはい、あとえ緑色があるのっていうその
バジルの、
はい、昔はバジルってやつにバジリコって言ってましたけどね、
ああそうですね、
スパゲティバジリコとかって
バジリコ言ってましたね、そうかそうか、
まあ、これは多分あの、はい、あのキャンティの流れだと思うんですけど、はい、であそういろんなものがあるんだっていうことに気づき始めて、はい、でもなかなかこう接点がなかったですよ、はい、でまずだから赤坂ミラノはちょっと盲点でしたね。
そうですね、
僕は入ったことないですけど、お店 あの名前はな何が赤坂でどこミラノなのかがよくわからないんですけど
名前
もものすごい合わせ技だなっていう、
そうですね、
もうあの
確かにそうかもしれない、
あの全然関係ないですけど、あの植木に、はい、あのラブホで、
はい、
あのプリンスっていうラブホがあって、
そ
のすぐ近くに赤坂っていうラブホがあって、合わせ技で赤坂プリンスだって言ってたのがあるんですけど、それに匹敵するような赤坂ミラノっていう、
そうなんですね、
なかなかいいですね。
そうですね、そこを思い出深いと、あと下通りですか、なんかあの、学生の頃それこそサンリオグッズが置いてあった
池尾池尾ビル
ですかね。
今あれですか、あのあれはあのミスドかなんかになってるんですかね。あの
ですかね。
ミスドとかあのなんか ATM がなんか入ってるじゃなかったっけな。
でしょうか、
ね。昔池尾ビルの地下がねギャラリーになってたんですよ。あのつい数年前まで。
あ、そうなんですね。
あそこであの学生の展示会とかその作品展とかやった記憶がありますよ。はい、池尾ありましたね。
はい、なんかあの、すごい当時、今キティちゃんは今も健在ですけど、キティちゃんをはじめキキとララとか。
だからそこら辺が割とこう品揃えがよくこう行けば何かがこう揃うっていう場所は。はい、あそこが最初だったかもしれませんね、
サンリオグッズそこに行けば揃うっていう、
ああ。
なんか2階に上がっていったところにすごく物が置いてあった店舗売り場だったような、ちょっと記憶が、
あの下通りのこう、うん、なんですかね、下通りを背骨とするならば、はい、あばら骨みたいにこう横丁があるじゃないですか、はい、でああいったところはちょっとこうわいざつな雰囲気がこう漂ったり飲み屋街だったりするんですけど、
はい、
そういったところにこう立ち入ったこととかってのは当時なかったですか。
ああ、下通りは割と少ないかも。やっぱりあの三年坂ぐらいですね、学生が行くところって。
まあ、三年坂はね明るいですからね、
は
い、
あとはあんまりこう
今ね徐々におぼろりにちょっとあのその、はい、高浜金物店から銀座通りまでの間に何があったか一生懸命思い出して、はい、徐々にちょっと出てきたんですけど、はい、僕は食い物屋じゃなくてですね、あのレコード屋とカメラ屋なんですよ、はい、もうよく言ってたの。まずレコード屋は、はい、まあ、レコード店についてはあのシーズン1で随分喋ってますと、はい、メロディーハウスっていうのがあったの。
あ、メロディーハウスありましたね、
ええ、
ありましたありました、
ニコニコと系列だったと思いますけど、はい、なんかね床がね床が安伏んでなんかこう沈むんですよ歩くと。沈
んでたんですか、
ね、ええ、なんかこれ地震が来たら壊れんじゃねえかとか思ってて、その前に地震が来る前に流れましたから。
でもメロディーハウスありましたね、
メロディーハウス。あとですねカメラの中野っていうのが、
ああはい、
ええ、
あ通りにあったんですね、
ええ、であの晩年はただの現像屋になっちゃって、
はい、
で現像屋もなくなっちゃったのかな。で、うん、あの当時は普通にカメラ売ってましたから。
そうなんですね、
で僕はそこで結構カメラ買ってましたからね、
はい、
でそのカメラ屋っていうことで入り浸ってましたね。
うーん、
だからそのメロディーハウスとポレールと、はい、その カメラの中の
ポレール、そうですね、ポレールはおもちゃのポレール、
ポレールはもう1階から、ね、1階というか地下から4階までずっと利用してましたけど、
そうですね、
ほとんど利用しなかったのは1階と2階ですね。ええ、あのベビー用品と、はい、あの幼児向けのおもちゃは関係なかったんですけど、他のコーナーはほとんど見てましたね。
懐かしいですね、ポレール。
地下は、レストランがありましたよ。
ポレールの地下レストランですか。
中華レストランのオリエントっていうのが確かあったと、漢字で当て字なんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、なんか四文字熟語みたいな、漢字4文字でオリエントって書いてあったのが確かあったと思うんですよね。
懐かしい、ポレール。
これでは言ってましたね。いつもブツブツ言いながら言ってたんですよ。高いなここはとか言って、ね、で、まあ、さらに先に進んでいくわけですけど、
はい、先に進んでいくと
僕はいくつかあるんですよ。これもほとんどシーズン1とかあんまり変わらなくなってくるんですよね。
あ、そう
なんですね。あのナショナルショールームというのがあって、
はいはい、
今はあのあれですか、あのドコモのショールームみたいになってるのかな、
はい、
あので、昔はその松下電器のナショナルの製品が展示してあるショールームってだったんですよ。
そうなんですか。それが下通り沿いにあった
んですか。下通りにあったんですよ。ある、
そうなんですね。
1階に、
はい、
でそこはあの物を売る場所じゃなくて、まあ、ショールームですから。
あ、
でそこに行って何をするかっていうと、うん、あのそこ その会員になるとお金いらないんですけど、はい、ただこう名前と住所を書いたら会員証をもらえるんですけど、はい、その会員証を見せるだけで、はい、アイスコーヒーがタダだったんですよ。
記憶にないですね。
まあ僕それはもうちょっと私の時代ですから、はい、でそこではあのラジオの公開録音とかも定期的にやってたんですよ。RKK だとかの、なのでもう、はい、あの少年の木田信也もそこに入り浸るような場所だったんですよね。でともかくだからあの街に行こうってなると、はい、まずその目的がなくても行く場所っていうのがいくつかあって、はい、それがそのさっき言ったナショナルショールームであったり、はい、あとはその家電量販店、はい、松藤とか、
はい、
であとそのカメラや、
はい、
レコード屋っていうのもただ、まあ、ぐるぐる回ると、
はい、
でお腹が空いたらどうしようかってんで、ただ小遣いがないから安い店を探すという、
はい、
だから喫茶店とかに入るようになったのはもう高校のもう2年3年ぐらいかな。それまではまあ喫茶店なんて行かなかったですね。
そうですね、喫茶店だとその三年坂のところの地下に名前忘れたんですけどあったりとか、あと反対側か市役所方面に行くところの地下にあったりとか、昔地下に多くなかったですか。
あの階段降りていくと、はい、あだから あの路地のところに四角いなんかねこう回るようなね、なんか回んないかなあれなんかこうなんか純喫茶なんとかと書いてあるような看板が立ってて、
はいはい、
そこからこう階段降りていくとなんかちょっと重苦しい扉があって、開けるとカウベルかなんかが鳴って、
そうです、落ち着いた、ええ、あの店構えで、
でこう蝶ネクタイ締めてるようなマスターがいるような、はい、なんかそんな感じでしたよね。
大体そうです、大体地下って多かったような、
多かったですよ。
ですよね、
ええ、
ですよね。
窓のない店が多かったですね。
だからですよね。だからやっぱりこう落ち着いたって言えば、それはあまり明るくなかったからそう思ってるだけで、
あれだからなんでですかね。今はほらどちらかというとカフェってなんかこうちょっとこうオープンな感じなんですけど、昔は薄暗いあれの方がなんか落ち着くっていう部分では落ち着くような気がするんですけどね。
ですよね。でなんか夏、確かにでも夏とか暑い時に地下に降りてって涼しいし、なんかこう穴蔵に入った気分だし落ち着くしっていう、学生居心地よかったですよね。長居したりとかして。
でも今ほとんどないだから 絶滅危惧種でしょ。
そうですよね、地下の
純喫茶って。あの時々なんかほら地元の情報誌だとかで、
はい、
あの特集記事が出るぐらいな感じで、はい、今もここにある昭和のレトロスポットみたいな感じで 2,3、はい、件出てくる、あこれまたここが出てるみたいなのがあるんですけど、
はい、
本当に少なくなっちゃいましたからね。
そうですよね喫茶店自体が少なくなって、その純喫茶というか落ち着いたところがカフェっていう感じに変わってるっていうんですかね。
だから飲み物も、
はい、
今はほらカフェに行くとそれこそなんかこうフレーバーコーヒーみたいな感じでいろんなものがあったりとか、はい、 その生クリームが上にこうビャーっとなんかフラペチーノみたいになったりとか、はい、なんかいろいろな昔の喫茶店ってコーヒー紅茶ミルクとか書いてあって、
そうです、
カルピスとかコーラとかなんか種類がまあそんなになかったじゃないですか。
ないですね。
でまあコーヒーにこだわったお店だったらコーヒー豆でこうキリマンジャロとかなんとかって、ね、モカとか書いてあるぐらいで、はい、であんまりその何ですかねデザート系も、
はい、
まあ、パフェとかはあったかもしれないですけど、うん、そんなに種類ないでしょ。
そうですね、パフェもそこまでなかったし、なんか驚きだったのはあのアイスミルクってありましたよね。
アイスミルクありましたね。
普通に牛乳に氷を入れてあるだけっていう、
あと ガムシロがついてきたりはしてたみたい
な、ね、そうそうです、ええ、なんかあれがある意味ちょっと面白かったというか、
あ
なんか牛乳に氷を入れて飲むってあまりしたことがなかったんですが、
あ
なんか単純にもう家でも簡単に作れるアイスミルクを普通に喫茶店で飲んでたっていう、
まあまあそうですよね
なんとなく不思議な感じ。
喫茶店でいつもあのその特にその中高生ぐらいの時に、はい、そのなぜわざわざ そういうものを、まあ、家で飲むより圧倒的に高いじゃないですか、
はい、
で量も少ないはずなんですよ、
はい、
そのなぜこの大人どもはその喫茶店でそういうものを飲むのであろうかという、はい、で例えばそのコーラとかも、
はい、
ただグラスに氷があってコーラ注いでレモンスライスかなんかがこう
ついてましたね、
なんか昔レモンスライスがいたでしょ、
はい、いましたいました。
でどう見てもあのレギュラーサイズの 135ml より少ないんですよあれ氷が多くて。
確かに。
なのにこうね、レギュラーサイズが当時50円で飲めてた時代に200円とかするわけじゃないですか、ものすごい高いんですよなんでそんなもの飲むんだろう。であとカルピスだって家で飲みゃ何杯だって作れるべよっていうふうにあの思うわけですよ。で 今おっしゃったアイスミルクに至ってはですよ、毎朝牛乳屋さんが届けてくるようなものを普通に冷蔵庫から出して飲みゃいいようなものを、
しっかり氷がいっぱい入ってて、
まあまあ、僕はそもそも牛乳飲まちょっとあの飲めないんで
嫌
いなんで飲まないんですけど、もう何なんだろう。だからコーヒーはまだ分かるんですよ、
はい、
当時自分家でコーヒーって言ったらあのそれこそネスカフェをあのお湯で溶いて飲んでるようなもんでしたから、
はい、
そのちゃんとしたこう豆で、
はい、
こうてておじさんが豆をぐりぐりこうやって引いて、はい、でこうサイフォンかなんかでやってると、
はい、
ああやっぱそれは専門店だなとかって思ってたんですけど、
そうですね、
で紅茶も僕は納得しなかったですね。
あそうですか。
紅茶もほらあのあれなんて言うんですか、こう上からこう押すやつがあるじゃないですか、はい、プッシュして、
はい、茶葉を
ガラスの機械で、
はい、
ティーサーバーみたいな、
はい、
あれはいいんですよ、
はい、
あなんか専門店だみたいな感じ昔普通に日東のティーバッグとかで
ティーバッグを注ぐっていう
それただお湯入れてるだけじゃないかっていうでやっぱりレモンスライスが一切れついてきて角砂糖が2つぐらいついてるみたいなんで300円とかでヤクザな仕事だなとか思う、あの相当僕はあの喫茶店に対してあのそういう色眼鏡で見てたので、だから喫茶店に行ったらなんか面倒くさいものを頼まないと気が済まないっていう。
あそうですね、
だからこうちょっと手の込んだパフェとか、
はい、
なんかこうアイスあのホットケーキに何かソフトクリームがついてるやつとかあのなんかそういうものでしたね私はね。
そうですね、
大体あの天の弱なんで普通のものは頼まないんで
なんかでも場所忘れてしまったんですけど、多分三年坂あたりの地下だったんじゃないかと思うんですけど、はい、そこの喫茶店はトーストがとても熱かった。今どこでしたっけ、あの星のコーヒーとか
朝
とかコーヒーを飲むとトーストがついてくる、
はいはいはい、
結構厚めのトーストがあって言ったんですけど、あれよりさらに熱かった感じのトーストっていうと、あれ半金え一金半金って言いますかね、結構熱い、
まあ何ですか5センチぐらいあるような、はい、あ
なんか5センチ以上だとか、
それ
に、はい、切り目が入ってて、
まあ、なんか ハニートーストみたいな感じで、そんな下手
す そうなんですよ、はいはい、それにうーんでもバターだけ乗ってた、
まあまあいわゆるただのトーストですよね、
はい、トーストなんですけど、それを手でちぎって食べるっていう、
それ別にあれでしょ、サービスとかじゃなくてトーストとして頼まれるでしょ、
トーストとして、
あートーストも僕は理解できないんですよ
ですか、
パン焼いてるだけだろうと思うんですよね、なんかね。
パン作ってはいないですよね、パン屋さんじゃないので。
そうなんですよ。だからなんでパン焼いて食わなきゃ、それのパン1枚どう見たって原価それに30円ぐらいだろうとかって思うわけですよね。
でも焼き加減が微妙なんじゃないんですか。
そうですかね、
分かんないですけど。
店によっちゃだって機械で昔にほらパン差し込んでガチャってやってチンって出てくるやつが あれでやってる店も結構ありましたよ。
そうですね、そう言われると身も蓋もないですけど。
だからあの大学ぐらいの時に、はい、あの学園祭とかで、はい、喫茶店とかやるじゃないですか、はい、なんちゃってで。
ああ、大好きですね、学生なんか喫茶店とか、
だってこうコーラとカルピスしかメニューがないわけですよ、はい、でそこでこうカルコークっていうのをこうあのカルピスとあのコーラをただ合わせただけなんですけど、それでまた値段あこれでまたメニュー増えたとかって言って、それで金も取るっていう、あやっぱ喫茶店でヤクザだなとかって思いながら、でもやってみると面白いなっていうあのことをこう思ったりしまして、まあもちろんそれはプロの世界にはプロのご苦労もあるでしょうし、工夫とかテクニックがあるのは分かってるんですけど、当時はまだこっちねガキですから分かんないで、
分かんないですよね。
で、そうか、今でも地下ですよね。
そうです、地下がほとんど多かったような、
あの普通デパートの地下って言ったら食料品売り場じゃないですか、大体。
そうですね、はい。
で、今パルコですよ、
はい、
パルコが昔に長崎があったわけですよ、
はい、
あの元々はそこ新世界会館っていう新世界ビルですかね、
はい、
であの映画とかをやってたようなところで、はい、そこにレストランとかがあって、そこが、はい、まあ、丸々長崎屋に変わったのが1970年だか71年だか72年だかそこら辺だったと記憶してるんですけど、はい、あの長崎屋で初めて買ったものはサンダーバード1号のプラモデルだったんです。あそこのですね、まあ、今もパルコじゃないですか、建物同じですよ、
はい、
全く同じです。ですからあの、エレベーターとかエスカレーターとかは全く同じものが長崎屋時代のものを使ってるんで、はい、レイアウトは分かりやすいと思うんですけど、はい、地下が全然違ったんですよね。
まあそうですね、地下ってなんかあのレストラン街というか水路があって面白いところがありましたよね、当時。
はい、で、あの通り町の、はい、あの何ですか、上通りと下通りを結ぶ地下道があるじゃないですか、今もありますけど、
はいはいはい、
あそこからも入れたんですよ、ダイレクト。
そうですよね、なんかありましたね、
はい、はい、だから雨が降ってきたら、はい、あの長崎屋に入って、はい、まあ、今のパルコですよ、
はい、
地下まで降りて、はい、そこから直接地下道を抜けて上通りに出ると比較的濡れずに済んだりとかっていうのがあって、はい、で、あのまあ便利だったんですよ。いつの間にかあのパルコになってから塞がれちゃったんですけど、
で
長崎屋のあの地下は、はい、僕はちょっとあの熊本市の、はい、その1970年代とか80年代前半の、はい、あのいろんなその食文化っていうほどのことはないですけど、はい、いろんなカルチャーの部分で僕はあそこ異質だったと思うんですよね。で長崎屋っていうのはほら、まあ、熊本資本じゃないですから、はい、全国チェーン店、はい、サンバードの長崎屋と、はい、でそのただその地下に入っていたのは全部テナントで、
はい、
中華とか和食うどん、はい、あと喫茶軽食とかいろいろあって、はい、であの、ね、値段価格帯も、
はい、
あの割とその高級なものもあれば、
はい、
高校生でも出せるのその三笠うどん、
三笠うどん、
うどん屋とかは入りやすいじゃないですか、
はい、
だからいろんな世代が割とこう集える場所であって、
はい、
なおかつ地下であの今は地下も結構明るく作ってるでしょ、どこのデパートとかでも、はい、長崎屋の地下は暗かったんですよね。なんとなくあの黒い壁っていうイメージがあって、はい、床も黒っぽくて、はい、でそこになぜかあの水路が、
そうですね、水路は
水路が刻んであって、ね、
なんかその水路のところに照明かなんかがあって、
そうです、あの埋め込んである
ですよね、
ええ、で、あの、まあ、あれ色がついてたかどうかちょっとはっきりしないんですけど、はい、あの独特の空間なんですよね、あそこは。
そうですよね、でその水路のすぐ横は お店があったりとかするので、水路で通路とお店を交じってあるような感じ。
そうなんですよ。
で、まあなんかオープンカフェではないんですけど、なんかそれっぽいお店もあったような。
だから入り口にこうあの入ろうとすると、はい、ちっちゃな橋を渡る感じなんですよね。
うん、ですよね、はい。
でそこにこうあのまあいらっしゃいませってことで、はい、でそのオープンのやつは僕がこれあのよく言ってたんでカプリっていう名前のお店で、
はい、
まあ喫茶と軽食だった、軽食とあと洋食か、
うーん、
でしたね、はい、それはあの外からもこう見える、
見れますよ、ね、
壁がない、
はい、
ただこう手すりで仕切ってるだけ、
はい、
でまあ、 あのめいめいコーヒー飲んでらっしゃったり、はい、食事なさってたりとか、はい、であと、まあ、うどん屋はもうもろうどんで、あとあれお好み焼きだったのかな、あのなんかねかき氷が売りの店があってですね、
そうです、大きなかき氷で一人では食べきれない、
なんか富士山みたいなやつがあったんですよ、はい、です
あのあれ何人で食べるかっていうぐらい大きいのが確か
ありました、僕は
金額だったような気がするんですよね、
一回食いましたよあれは
一人で、
いやいや一人じゃない途中からねあれあれあのなんかね、はい、いろんな蜜がかかってるんですよ、
なんかフルーツもいっぱい、はい、
こっち側で食ってるとメロンの味のシロップで、はい、こっちはオレンジとかっていうやつなんですけど、はい、途中からみんな溶けてきちゃうんで、
そうでしょうね、
混ざっちゃって最後なんだか茶色みたいな色になっちゃうんですなんだこれっていうやつで、
かなり大きい、
あ腹壊しましたよあれ食った後確かなんか、まあ、あのえらい目にあった記憶がありますけどね、
ですよね、山盛りのかき氷で、
ええ、だからね長崎屋はね面白かったんですよ、だから長崎屋がなんかこう景気が悪くなったのか何なのか、あのダメになってきて、
はい、
でちょっとあれの時は寂しかったですね、あそこがなくなるっていう、あの釣り屋の地下とも違うし、
はい、
それこそあの前回お届けしたその交通センターの、
はい、
交通センターも一応ほら泉の広場っていうことで
ありました、ね、はい、
水はあるんだけど、はい、また違うんですよね、
そうですよね、いや結局水路とか水を扱うって一番大変なことなので、まあ、
しかも地下ですからね、
そうですね、うん、それがその当時あったっていうのは、しかもその、まあ、今は当たり前のように水の中にあの水中の LED とかって置いてってことですけど、当時やっぱりあったような気がするんですよね、明かりも、
はいはい、
照明器具が何か、ってなるとかなりお金をかけて、
だから当時としては相当斬新だったんじゃないですかね、はい、
と思うんですよね、
で建築コストだって相当かかるわけでしょ、はい、普通のものと違って
多分、はい、水を扱うってなるとかなりかかるはずだし、
ね、
なのでなかなかすごいデザインだったなって今思うとですね、
だからあれの写真とか面白い方いないですかね、
そうですよね、
相当探したんですよ
はい、
その長崎屋の地下の、はい、で全くちょっと出てこなかったですけどね、
あそうですね、記憶の中で確かに明るく、まあ、地下なので明るくない、落ち着いた暗いイメージ、
おそらくああいうお店ですからある程度の照度が必要じゃないですか、はい、光 の, あの度合いで、
はい、
だから多分ちゃんと明るさはあったと思うんですよ、
そうです、ね、
ただしその壁とかのいろんな感じですごい落ち着いた、うん、重厚感があった、はい、なっていう気がする、
そうですね、割と落ち着いた強い色を使ってあったダークな感じでっていう、落ち着いた雰囲気だけどちょっとその開放感もあるっていう、面白い作り、
あそこにその、まあ、中華屋さんもあったんですよね、
はい、
で割とちょっと高めだった気がするんですけど、で親と一緒に、僕はその時小学生ぐらいでしたけど、
はい、
何回か行って、
はい、
あそこ で初めて出会ったのが、
はい、
ジャスミン茶ですね、
はい、
お冷やじゃなくてお茶が出てくるわけですよ、
はい、
要するに中国茶なんですよ、急須と、
はい、
でまあうちの親父は花茶花茶と言ってましたけど、
はい、
これ花茶だとかって言って、それで花茶ってなんだか気になるじゃないですか子供にはお冷やが出てくるわけですよ、
あそうなんですね、
大体そうでしょ、デパートの食堂とかも、はい、おっさんおばさんにはお茶が出てきて、はい、子供にはコップの水が出てたんですよ、
ああそうかもですね、
大体、
はい、
でで、それでその花茶って気になるじゃないですか、
はい、
でちょっと飲ませてよっつって、
はい、
じゃあ飲んでみろっつって、はい、そして飲んでみたらもう、うえってくるわけですよ最初
子供に はちょっと難しいやつかも。
ジャスミン茶ってあれは僕は今大好きなんですけど、はい、子供の頃はあれはちょっと、
そうですよね、子供にはちょっと
何てことだっていうもうなんか本当になんか一種のトラウマになるぐらいに衝撃的な味だったんですけど、
はい、
であとそのいろいろそのおかげでかしんないけど強烈な印象が残ってて、はい、そこで食べた中華の料理は何一つ覚えてないんですけど、
あ、そうなんですね
そのジャスミン茶と壁に貼ってあった恵比寿ビールのポスターが強烈に覚えていて、
ああはい、
恵比寿ビールって知らないわけですよ子供にとっては。
そうですよね、
今みたいにヘイ恵比寿とかっつって CM が当時なかったですから、ほとんど CM は。
あー、そ
っか、ビールの CM って言ったら、はい、いわゆる三大メーカー札幌、はい、アサヒ、キリン、はい、あとサントリーっていうのしかなくて、はい、でなんだこれと思って、はい、でその時恵比寿ビールの絵が、はい、なんですかね、字がちょっと違うじゃないですか、無球柄の、
あ
ルって書いて下にちょんちょんちょんちょんって書いて、はい、あれだったんで、
はい、
子供には読めないわけですよ
余計に。はい、そうですよね、
はい、でなんだこれやとか思って、
あー、そっか、
でしかもなんかね、そこは黒ビールも当たり前に扱ってて、親父が黒ビールを飲んでいたので、うん、ビールなのに黒いというのはこれいかにというなんだそれはという、
子供にとって
カルチャーショックの塊だったんですよ。
あ、そうなんですね、
だからその黒ビールとジャスミン茶っていう、はい、その得体の知らないものが目の前に現れてそれをうまそうに飲んでる親父がいて、
はいはい、
なんだこれはこの店はという。
あ、
で今度その自分で高校生ぐらいの時に、はい、その隣にあったカプリという、
はい、
でそこに入って、まあ、何回かその子供の頃もお袋に連れられたりして行ってたんですけど、はい、そこでそのカツランチというのがあってですね、
はい、
バターピラフとトンカツとナポリタンとキャベツの千切りのサラダ、
はい、
ですよ。
たくさんがプレートに
乗ってる、はい、当時ワンコインぐらいでしたけどね、はい、でこれがうまくてですね、はい、でとんかつにかかってるそのなんかデミグラスソースみたいなやつも、はい、そのまあ、いわゆるとんかつ屋で食うソースをかけて食べるとんかつと違って、
はい、
洋食屋の
とんかつっていう感じ で
これがもうすごいぞということでずっとこう、はい、ただよく考えてみたらこれってトルコライスなんですよねだから熊本でそのおそらく初めてトルコライス的なものを出したのはそこだったんじゃないかという、気がしてましてね、はい、でよく通ってたんで、だからもう長崎屋の地下はもう何回行ったか分かんないですよ。
でも確かにですね、もうああいう作りのお店ってないですよね。
ちょっとまあまあ県外にはねどっかあるかもしれませんけど、うんね、熊本にはないですね。
もう
今さら作る人もいないでしょうしね。
でしょうね、かなり大変でしょう地下水路。
まあ、長崎屋 の建物自体は、はい、それほどその例えば横の鶴屋だとか他のデパートみたいな面積ではなかった、もうちょっと、はい、いや一回りぐらい小さいと思うんですけど、うんうん、それでもまあそこそこいろんなテナントが入るぐらいの面積だったから、
うん、
あそこに水路をこう張り巡らしたのはすごいなという、
すごいですよね。
というね、まあ今回その長崎屋また来てるんですけど、
はい、
長崎屋の上の方は行かれたことありますか？
長崎屋ってなんか上の方あんまり記憶にないんですが、ただ天井が高くないっていう、なんか
そんなに高くはないですね。
ツリーも含めてですけど、当時、自分もその親と行ってた頃って背がそんな高くないかった子供の頃でしょうけど、でもなんかどこのデパートも天井が高くなかったなっていう。
釣り屋は特に低いですからね。
その印象ですね。
で長崎屋もそんな今のまあバルコですから、
はい、
まあ普通っては普通ですけど、うん、その極端に低くはないですけど、はい、高いっていう印象はないですね。
ないですよね。
であとエスカレーターが、はい、あれ何階かな、5階だか6階ぐらいから急になんか細くなるんですよ。それまでその1階からずっと上がっていく途中は横に2人並べる エスカレーターなのが、はい、最後のやつは一人掘りになるというのがなんかこうなんじゃこりゃとか思って、で上がねあのおもちゃ売り場だったんです、
はい、
でプラモデルとかがあって、はい、だからしょっちゅうそこは行ってましたね、だから途中は全然行かないですよ。途中の洋服屋のゾーンとかは興味がないので、はい、で結局だから地下と
上と
地下と最上階だけはもう、はい、もう行ってましたね。
ああそうなんですね。あまりこうデパートとしての記憶はないですね。まあただ洋服を買ってた時に天井が低かったんじゃないかなっていうぐらいしかないかもですね。
はいはいはい、鶴屋もね、まあ、あの本館がこう大改装して今の形になる前は、はい、あのまあまあボロでしたよもううわ田舎くせえっていうもうあのなんじゃこりゃっていうぐらいでしたよ鶴屋は。
そうですよね。
でまだあのねあの火事になる前の太陽デパートの方が重厚感がありましたね、
はい、
僕はそれが覚えてますね。
太陽デパートありましたね。
で太陽デパートが火事になっちゃって、はい、でしばらく経ってからリニューアルって形になって、はい、割と真っ白な感じに塗った、はい、ロゴも変えてきましたけどね、はい、それまで漢字で太陽って書いてたのがあの、まあローマ字の太陽になって、
はい、
で、1階にマクドナルドが入り、であ のでもまあまあねやっぱ火事のイメージはね、
そうですね、
なんともしがたいという。
確かにですね、後にも先にもあんな百貨店の火事って熊本ではないんじゃないですか、ね、
まあまあまあ、 あの日本最大級の火事ですから、うん、あれは
ですよね。小学校の時にテレビで学校で多分見た記憶があ
って、はい、自然に年がバレてしまうんですよね。
そうですよね、確かにでもやっぱすごかったというかもうショックですよね。
はいはい、
テレビで見せられて先生に何とも言えないショックで、
もうスピードでチャリで現地まで行きましたけどね
駆けつけられたんですか。
駆けつけました。もう本当に
そんな勇気はございません。
もうあの いろんなもの見ましたけどね、音も聞きましたけど、はい、もう大変大変な、まあ、もう修羅場という
ですよね。あれは凄まじかったし結構被害も、まあ、人的被害はかなり大きかったですよね。
あの自分家のすぐ隣の、はい、家のお母さんと娘さんは亡くなられた
ですね。
あと学校の中でやっぱり一人か二人はやっぱり誰かが、はい、あの被害者っていうものでしたからね、やっぱ大変だったですよね。
そうですよね。
ただねあそこら辺であのなんだろうあの太陽デパートの裏側 あの市役所側の方とか、はい、ほとんど行く機会がないわけですよ、
はい、
なんかあの事件をきっかけに裏側の道が頭の中に入り始めて僕はなんかあの辺りうろちょろし始めましたね、なんか。
あそうなんですね。
でまあそのいろんな飲食店があって、
はい、
例えば山小屋っていうのが昔あって
ありましたね、
水車がぐるぐる回ってるやつが、
はい、
あの辺りじゃないですか、
はい、
でその水車がぐるぐる回ってるっていうのが なんじゃこりゃなわけですよ。で、
はい、
CM は流れてましたから、
はい、
あこれが山小屋かとかって思って、であこういったところにも食べ物屋さんがあるんだとかって思って、
はい、
で親に一回連れてってよとかって言って、うん、こう言うようになったっていうことで、はい、別にまあ火事がきっかけじゃないけれどまあまあなんかこういろんな思いがありましたけどね。ただまあ今日ちょっと思ったのはやっぱ長崎屋がちょっと長崎屋のね、はい、なんすかねその立ち位置がいろいろその微妙なんですけど、
はい、
評価はいろいろ分かれると思うんですけど、はい、実はやっぱりでも熊本のこの何十年かの歴史の中で、
はい、
結構大きいですよ実は。
いや大きいと思います
、ね、パルコより大きい気がするんですよね。でこれちょっと何かこうそういうね資料とかもしね持ってる方がいたら、
そうですね、写真があったらすごく見てみたいっていう、
ぜひね、
はい、
この番組までご連絡をお待ちしてます、
はい、お願いします。
今回前回と今回にわた2回にわたって、
はい、
本田さんとこのまあ何ですか交通センターからとりあえず長崎山まで来ました、
はい、
でまあ 全然足らないところもいっぱいあって、いやもうあそこにこれがあったのにっていうのがあの多分お聞きの中、あのお聞きの皆さんの中にはあると思うんで、はい、それをぜひ送っていただいて、はい、でもうちょっと時間を置いてですね、はい、あのおさらい版をちょっと ね、はい、作ってみたいなと思いますんで、また、はい、あのちょっと時間を置きますけど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
熊本モダノロジーセカンドシーズン、出演は榎田信也門、本田博美、ご案内は私マウナケアシオンでした。この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りしました。